私のために十字架にかかり、御声の出しに期待したならぬ言葉に期待というふうに思います。御声新聞が出ておりますけれども、この3面にですね、この前山里ゴスペルクラブが山里小学校で、コンサートをしたんですけど、その時のことが出ています。3面記事というとちょっとあれですけど、3面に出ておりますので、ぜひお見になっていただきたいと思いますね。それから、あと、一番後ろに、殉教の命案の4回目で、来週がもう最後ですけれども、今回、西坂の方で、ルトビオ・イバラギとアントニオと、それから、パウロ・ミキのことについて書いておりますので、ぜひお見になっていただきたいというふうに思います。あともいろんな記事が出ておりますので、ぜひですね、見ておいてほしいというふうに思います。それとですね、先ほど言いましたけれども、今日は3月11日で、ちょうど東日本の大震災があって1年になります。で、多くの方々は、この東日本大震災に関して非常に、マイナスと言いましょうかですね、悲惨なことという、そういう見方を見ていると思います。その通りだと思います。人間的に言えばとても悲惨な、そして悲しい出来事でありました。たくさんの方が一瞬にして、亡くなると。青木さんがですね、ちょうど、どうでしたっけ、仙台の、名取市、名取市。名取市の出身で、ちょうど名取市に帰っている時で、まさに被災したその現場にいたんですけれども、彼女はその、つまり、こんなに目を大きく開けれるのかというぐらい目を大きく開けて、そのままこう、その本当に驚きと恐怖に満ちた顔で亡くなっている方をたくさんですね、その被災の直後にですね、その次の日に見たと言っておられましたし、それからガードレールにこうしがみついてとかですね、子供を抱きかかえたままその目を開けてとか、こう本当に恐怖に怯えた顔をして亡くなっている方が見たということを言っておられまして、でもその中で青木さんは、人を呼んだりいろんなことをしながらですね、救援活動をされたんですね。で、少しでもこの機会に神様のことを知ってほしいと思って伝えたということを覚えております。で、確かに人間的にはとても辛いことだったわけですけれども、ただ私たち神様を知っている者にとってはですね、ちょうど今日先ほど言いましたように、東京アンテオキアの御言葉が第一テサロニケの5章で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいなんですね。確かにマイナスなんですけれども、しかし神様は最善以外なさらないんですね。神様がこの津波を起こしたとは言いませんよ。しかしそれが許されたことのように、私と全く理解ができない、もっと深い大きな計画があって、このことの背後に、このことさえも益として神様は遠くの方にも日本にもこの時代にも語っておられるメッセージがあるし、最善をなしてくださるということを期待して信じて、私たちは感謝することができるんですね。で、これはクリスチャンの特権であります。ですから私たちは良かったと言って感謝するんじゃない、本当に大変なことだし、悲惨なことなんだけども、でもこのことさえも神様は祝福に変えて、このことも益としてくださる、だから私たちはこのことも感謝をして、このことの後ろにある神の計画に、期待しながら感謝をしていくということをですね、見てほしいと思うんですね。で、聖書を見る限り、残念ながらこの後時代は良くなっていくとは 100% 思えません。多くのところで希望の語ることがありますけれども、それは正しい希望ではないですね。私の希望というのはキリストにある永遠の希望であります。で、黙示録の時代が非常に近づいてきていて、私たちは生みの苦しみの始めというふうに、御言葉を通して示されましたけれども、確かにそうだろうと思いますね。非常に厳しい時代になってきているというふうに思います。ですから、ギリシャの金融危機もですね、ちょっと助かったみたいですけれども、なんか延命しているだけのところがありますので、非常に厳しい時代に入ってきているということを覚えますので、ぜひですね、皆さんそのことを覚えて、感謝をして行っていただきたいと思います。イエス様を知っているということは、どんなマイナスがあってもね、それをプラスに変える方を知っているということは本当に大きなことだというふうに思います。それとですね、これは日本の、それで日本の個人の話が出ておりまして、今福島にって話があったんですけれども、その福島に予定したところが、その個人をできないということですね。政府の方から、政府というかその市の方からですね。だから今、郡山市の方が誘致をしておりまして、郡山にぜひ作ってほしいというふうに、郡山市の方は非常に言ってきていまして、今そこで、探しておりまして、おそらく、もう場所が見つかれば、郡山でスタートするのはもう本当に間近になってきていると思います。皆さんもたくさん支援してくださってますけれども、続けて祈って伝えてほしいと思います。それとですね、カンボジアの個人、今日のこの説教に入る前に、カンボジアの個人でこの前1月に行ってきました時に映像を撮ってきましたけれども、やっと企業向けの PR ビデオができました。で、先週お話したと思いますけれども、この3月が決算期ですので、PR ビデオができましてですね、残念ながらビデオの中で認定の PO 法人ということの説明はできてないんですが、認定の PO 法人になりましたので、先週も言いましたけれども、日本赤十字社とか一緒でですね、 企業とか個人が献金するときに、募金するとき、寄付するときにですね、免税の措置がありますので、非常に有利になります。ですから、ぜひ皆さん、知り合いとか関わりがあったらですね、献金をですね、お願いしてほしいというふうに思います。というのは、本当に新しい場所に移れないので、いろいろ問題を生じてきておりまして、新しい子供たちを受け入れないのが一つ、それから今いる子供たちが大きくなって、いろいろと狭すぎる結果ですね、ストレスが溜まってきて、ちょっといろんな問題が生じてきております。なので、一日も早く移動できるんですね、ぜひお知り合いの方がいたらですね、今日これすでに充満しております。で、企業向けには、ちゃんときちっとしたやつをですね、もうすぐ送ってくると思いますので、それがありますけれども、まあ皆さんの知り合いと友人に、見せてほしいと思うので、今から移しますけれども、ぜひですね、もうすでに充満して用意しておりますので、使っていただければと思います。それじゃあ、ですね、お願いします。
インドシナ半島に位置するカンボジア王国、通称カンボジア、タイ、ラオス、そしてベトナムと隣接するはるかチベット高原から流れ出るメコン川の恩恵を得て稲作農業が盛んな地域、人口の 90% 以上を占めるのはとても穏やかなクメール人。過去この国では内戦が長く続き、悲劇の舞台となりました。1970年、クーデターにより内戦が勃発。1975年、新しく政権を取ったのは、共産主義勢力のクメール・ルージュでした。首相の座に就いたのは、クメール・ルージュのリーダー、ポル・ポト。ポル・ポトは、原始共産制を唱えました。学校、病院はおろか、貨幣すら必要ないとされ、完全な自給自足の体制が理想とされたのです。そして彼の政策に疑問を持った者は、ことごとく処刑されたのです。知識層全般、移住を拒んだ者、それは生まれたばかりの赤ちゃんに至るまで、容赦なく大量虐殺が行われたのです。存在そのものが秘密とされていた場所、ここで厳しい尋問が行われました。2年9ヶ月の間に2万人が収容されました。ここから生きて戻れたのはたったの8人でした。ポルポト政権下で命を失った人数は100万人とも170万人ともそれ以上とも言われています。当時国勢調査が行われていなかったために定かな人数は分かりません。およそ国民の5人に1人が命を失う、私たちの想像を絶する惨劇が起こったのです。現在でも雨が降った後には土が流され、埋まっている人骨や衣服の切れ端が発見されています。原始共産制 大量虐殺、内戦、これらの出来事は国の発展を大きく妨げてきました。カンボジアの住民登録が完了したのはわずか3年前です。現在のプノンペンは道が整備され、ところどころに大きなビルディングが建設されています。政府は区画整備をするため、以前点在していたスラム住民を町から追い出しました。今のカンボジアは一部のリッチな人々と9割を超す極度の貧困の人々で構成されています。その厳しさは一番弱い立場の子どもたちにも及んでいます。政府はプノンペンの整備にお金を使い、孤児たちには使うお金がないのです。病気や貧困、悲しみ、痛みの中で子どもたちを殺したり捨ててしまう、親も誕生日も自分の名前もわからない、そんな孤児たちがたくさん生まれています。1997年、日本を離れ内戦続くカンボジアへやってきた一人の女性がいます。前田勝子さん。貧困と病の中で人々に見捨てられ、痛めつけられて孤児になった子どもたち、その子どもたちに希望を与えたいとたった一人でやってきたのです。前田さんのもとへ初めて二人の子どもがやってきました。内戦が落ち着いてから4ヶ月後のことでした。それから子どもたちは前田さんのもとへ次々にやってきました。彼らのお母さんはすでに亡くなり、仕事のないお父さんはお酒を飲み賭博にふけるのです。子どもたちに暴力を振るい、お金がなくなるとこの子たちを売り飛ばしました。再びお金がなくなると子どもたちを奪い返し、また他の人へ売り飛ばしていたのです。
2歳3歳ぐらいのそういった5歳以下の子どもたちが非常に多かったんですけれど、今はもうですね、もう10歳15歳の子どもたちが多くなりまして、私たちは自立を助けていますの で彼らがもう何でもできるように生活の中でいろんなこう助けをしているわけなんですね。お手配で何でも自分たちの洗濯物をするっていうふうにやっています。なぜかと言いますと洗濯機買えない子はないんですけれど、それを使い出しちゃうと、もう手とか自分の手使って洗濯したくなくなっちゃうんですね。物が豊かに思っていますので、10歳以上になってやっと学校に行けるっていう子どもたちの場合、読み書きができずに行きますので、年齢が上でももう学年は1年生からといった、そういったことがもう珍しくないんですね。何歳までっていうよりも、私たちは本当に個人 その支援を受けて、子どもたちがこの高校3年生までは修了したいっていうその願いがあるならば、私たちはこう支援をしていきたいというふうに思います。
ここは前田さんが初めて孤児院を始めた場所。子どもたちの成長を人数に合わせて現在の場所へと引っ越しました。今の場所に移動して10年、この場所も手狭になってきました。
今も32人子どもたちがおりまして、非常にあの体も大きく成長して、私たち の、 あの願いとしてはより広いところに移って、そういったもっと子どもたちが自由に生活し、またあのスポーツもし、心と体 の、 あの成長を助けて いってあげたいっていうのがあるんですね。それとともに今の場所ですと、まあ、32人と申しましたけれど、実際にはですね、あのいろんなところから受け入れの要請が来ているんですけれども、断らざるを得ない状況が一つはあるんです。もうこれが私たち の、 あの限界ではないんですね。
引っ越しの予定の場所に NPO 法人礎の医師副理事長木原誠さんも同行し訪れました。
あの国からあの向こうの国まで全部なんですね。
いくらでもいいとは言われてたんです
けど、で売ってくださるのはいくらでも欲しいだけどうぞっていう、で全部もらえれば本当に大きなグラウンド畑もできるし、
この土地に男子棟と女子棟、その間に宿泊棟を設け、そして食堂を配置、別棟にゲストハウス、図書館、そして元気いっぱいに走り回れるグラウンド、農業を学び自給自足するための畑を作る計画を持っています。
与えられたお金で例えば1回だけ作っておいて、でまたお金が来たら2回を作っていくとか、そういうふうにそういう作り方ができるんですね。今はあの寒気だからいいんですけど、雨季になると水がすごくなるので、まず土台に土をしっかり植えてやらなきゃいけない。そのための費用がかかるんですね。土地を買うだけじゃなくて、それは別にここだからってことじゃなくて、ほとんどの場所はそうです。で子どもたちにはその畑作業して自給自足っていう面とともに、土をいじって精神的に安定してもらいたい。それはすごくあの特にあの個人に来る子どもたちはすごく傷んでるので、ものすごくそれは大切なことなんですね。だからそれを願っています。
ぜひですね、もう近い将来こういったところにあの実際に移って、もっとこのカンボジアの地で苦しんでいるそういった孤児たち、子どもたちを受け入れて、本当に彼らの将来を共にこうになって、もっと受けるようになったらいいなというふうに願っています。
子どもたちは2ヶ月に一度片道2時間をかけて元気に走り回れるグラウンドにやってきます。今回は日本からやってきたボランティアの皆さんと思いっきり遊ぶことになりました。
Nơi tôi nhầm nơi thống chắn là bà con phải cách biển hạ quật nhầm nhầm rõ thế này nhầm trị trật phơi tam trật bọc nhầm vì khá nhầm thưa vì khá nhầm tam trật ngoại vì khá ai thưa bán vì khá khai nọ nhầm nhầm cao quân thật ra thì xa miên và mỗi là người chị ông gái kích tiến hay kì chị ông gái mỗi là lo dùm đọc nhầm là biển hạ quật hơi ông cá chui bên nhà bông bột sống nơi thì lý ở miền tây sốt hơi miền còn lại liền sốt miền bông bột liền chuẩn bị ní hơi miền đây chỉ nhâm bay cực quan hơi từ đến cực về lý hơi
で彼らが通ってきた苦しみや痛みはもう決して彼ら の、 あのだけのものじゃなくて、きっとそのあのまたカンボジアだけではなく、いろんな国にいるそういった痛みのある人たちの痛みもこうきっとあの分かって共にこう担っていけるんじゃないかなっていう、そういったこ の、 あの希望っていうものがですね、この今出始めてきています。
個人に来た時、幼かった子供たちは皆さんの愛と支援に支えられて、今ではこんなに男の子がたくましく、女の子が穏やかに成長しました。個人に来て初めて学校に行けるようになり、病気をした時や怪我をした時は病院に行って治療を受けることができるようになりました。けれどもここ数年間、この場所では狭すぎて新しい子供たちを
受け入れることができないでいます。ここ数年、首都プノンペンでは著しい発展があります。驚くばかりです。でも孤児たちの数は実は減っているどころか増える一方です。孤児たちは地方に追いやられて、今でも地方では貧しさの上に死んでいる子どもたちが後を絶ちません。一人でも多くの子どもたちを助けたい、それが私たち石瀬の石個人の心からの願いです。新しい広い場所に移って彼らを数百、数千、もっと多くの子どもたちを助けるために、どうかあなたの愛と支援の助けの手を私たち石瀬の石個人に伸ばしてあげればと思います。子どもたちに代わってお願いします。名前もなくて今日も死んでいってしまう子どもたちの代わりに心からお願いします。あなたのその愛を彼らに伸ばしてください。私たち石瀬の石個人を助けて、彼らを助けるためにあなたの愛と支援を心からお願いします。
石瀬の石カンボジア孤児院は皆様の温かいご支援により運営をしております。さらにサポーターの皆様、スポンサーを募集しております。孤児院では定期的に現地の子どもたちと交流する体験ボランティアも行っています。前田さんのセミナーもあります。ぜひ参加してみてください。一人一人にとっての新しい発見が必ずあります。詳しくは NPO 石瀬の石孤児院のホームページ、 NPO 石瀬の石孤児院までご連絡ください。心よりお待ちしております。
ぜひですね、皆さん、用いていただいてですね、あと資料が届きますので、具体的にいろんな数字が出ている資料が届きますので、それとセットになりますが、ぜひいろんな方々に支援をお願いしていただければと思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はルカの福音書の5章のところからお話をしていきたいというふうに思っています。これは有名な、ペテロが一番最初にイエス様にお会いしたところのところですけれども、今日はここからですね、お話をしていきたいというふうに思います。ちょっともう一遍一言になります。天のお父様、御言葉を通して今から学びますけれども、聖霊様を豊かに導いてください。今日は3月11日東日本大震災があって、福島の原発のことをはじめいろんな方々が傷んでおりますけれども、そのこともありがとうございます。彼らの人生に、またその地域に神様を持っていらっしゃる祭殿の計画が開かれて、神の栄光が表されていくように、このことを通して日本の民が、またこの時代に生きている人々が生ける誠の神様に気づいて、誠の神に立ち返り永遠の命を受けていくことができるように、特別な御手を持って導いてください。また彼らの生活が本当に神様、再び様、祝福されたものとなることができるように、主が導いてくださり、私たちがなすべきことを成していけれるように、特に一日も早く日本の孤児院が具体的にスタートできるように導いてくださることをお願いいたします。今から御言葉に聞きますけれども、聖霊様を豊かに語ってください。カンボジアの孤児院に関しても、一人でも多くの方々が積極的に様関わってくださって、様速やかに新しい場所に移動できるように導いてくださることをお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは聖書から話していきたいと思いますけれども、今日のこのルカの5章のところはですね、ペテロがイエス様に出会ったところのお話ですけれども、1節から5章の1節から見ていきたいと思います。第3版の人は116ページで、一つ前の聖書を持っている方は106ページですね。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていたと書いてあります。イエス様は当時ですね、たくさんの印や不思議、病人を治したり死に、を蘇らせたり、いろんな奇跡を行っておりましたので、非常にたくさんの群衆がイエス様の周りに来ておりました。それでそのたくさんいる群衆をいるので、イエス様は、ゲネサレ湖というのは外来湖のことです、外来湖のそばに行って、 まあ、ちょうど小舟が2艘あって、これ漁師の船ですね、漁師の船があったので、まあ、その一つに乗ってちょっと出してくれって言って、まあ、そうじゃないとみんなが押しかけてくるからですね。当時は先生が座ったんですね。日本でも昔は先生が座ったんですけれども、で生徒が立っていたっていうのは昔ですけれども、まあ、当時は教える方が座っていたので、その船を少し出して座って質問を教えられたんですね。でここを見るとですね、こう書いてあるんですね。あの漁師たちは、これはまあシモン、ペテロのことですけど、シモンたちですけれども、船から降りて網を洗っていたと書いてあります。で、後のを読むと分かるんですけれども、ペテロは前の晩、一晩漁をしまして、この、そして、一匹も釣れないで帰ってきたんですね。で、ペテロはプロの漁師ですから、生活をかけて漁をしていますので、その趣味の漁ではないので、本当に取りに行ったわけですね。仲間たちとね。仲間たちと2つの船で、その本当に魚を取りに行ったわけです。そうしないと生活が成り立たないからですね。だから、これは趣味の漁じゃないので、本当に生活をかけて取りに行って、一匹も取れない夜を過ごしたわけですね。で、帰ってきたわけです。だから、こういう時はですね、体が疲れるだけじゃなくて、気分的にも見えると思うんですね。一円にもならないと。時間と体力だけ使って、もう一匹も釣れなかった。つまり一円にもならなかったってことで、本当に疲れたと思う。でも、網はちゃんと整理しなきゃいけないから、その網の片付けをしたんですね。ちょっと私は網のことを詳しく知らないんで、小市くんが今、愛知にいるからちょっとわかりませんが、この網をですね、こう直したと思うんですね。で、すごくこれ疲れて、まあ、それでも直さなきゃいけないと思って、もう本当にこう、なんとも言えない気持ちでですね、網をこう洗って、まあ、洗ってですね、まあ、直していたと思うんです。そこにイエス様が来られて、少し船をこぎ出してくれって言って頼まれて、3節ですね。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、リフから少しこぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から軍師を教えられた。さっき言ったようにちょっと出てですね、教え始められたんですね。で、まあ、当然シモンも、船が出てますから帰れませんので、網をこう 洗いながら、それで洗い終わったら、まあ、イエス様の話を聞いてたと思うんですね。イエス様の話には力がありました。権威がありました。でも、権威があるからといって高飛車ではなくて、本当に温かい愛があったんだと思います。その話を聞きながら、今まで聞いた人とは違う何かを感じていたんでしょう。だからこの後のことが起こるんですね。話が、イエス様の話が終わります。すると、シモンに、ペテロのことですけど、シモンに、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言われたと書いてあります。前の晩一匹も釣れなくて、で、おそらくペトロたちはプロだから、釣りに行ったのに釣れないので、やっぱり釣れるまではプライドもありますから、せめて少しは釣れてから帰ろうと思うでしょ。だってお金もならないし。でも帰ってきたということは、もうこれ以上やっても決して釣れない。これ以上やっても取れないって、もうそういう時間とそういう雰囲気になったから、もうこれ以上やってもダメだと思ったので諦めて帰ってきたわけですよね。そして網も全部洗い終わって、もうあとは家帰って寝るだけっていう ね、 いやこのね、全部終わってやっと帰って眠れるっていう時のこの気持ち分かりますかね。あ、もう家帰ってやっと寝れるっていう、なんとも言えないその喜びを見た時にイエス様がわけですよね。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって、おーって言いたくなりますよね。これ何かというと、って感じだと思うんですよね。つまりもう取れない時間だから帰ってきたわけですよ。もう取れない時間だから帰ってきたし、やった網も洗い終わってさあ眠れると思った時にイエス様がもう一遍深みにこぎ出したから、ちょっとやってね、ちょっと真似事したりじゃなくて深みにこぎ出してたから、本気になってもう一遍漁に行って網をちゃんと下ろして魚を取れっていうことです。これはね、真似事だけちょっとしようってことじゃなくて本気になってもう一遍行けってわけですよね。これはですね、体は疲れているし、今から行っても釣れる時間じゃないわけです。取れる時間じゃないわけですよね。プロの漁師から行けば普通はですね、何言ってんですかあなたって言うと思うんですよね。ところがペトロはこの時ですね、こう言ってんですよ。この5節、今日のキーワードなんですけど、するとシモンが答えていった。先生、まあ、先生で言ってるってことは、やはりお話を聞いてこの方に、まあ、みんなに正直奇跡を行っていて人気があったこともあるでしょうけれども、その話も聞きながら彼は、まあ、イエス様の権威を認めたんですね。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと、ね、夜通し働いても取れなかったんですよって言った後に、でもこれでもですね、でもお言葉通り、イエス様あなたがおっしゃるから、そのお言葉通り網を下ろしてみましょうって言ったんですね。でこの言葉の雰囲気からいくと、まあこの人が言うなら、この方が言うなら、まあ、とにかくやってみようと、ね、もしかしたら少し取れるかもしれないと思ったと思うんですよ。 全く取れないとは思ってないと思うんですね。この人が言うんだからもしかしたら少し取れるかもしれないと思った。でも大量になるとはおよそ思ってないと思うんですね。そんなことはありえないと思ってると思うんですね。でもイエス様がおっしゃるから、まあ、あなたがおっしゃるんだったら、まあ、やってみましょうって言ったんですね。これね、ペテロの良かった点はここなんです。ペテロは外来語のプロです。いつもお話しますように、イエス様の弟子になってなかったら間違いなく外来湖畔五行組合組合長になったでしょう。西部地区がペトロで東部地区がヨハネかもしれませんけど、この二人は間違いなくどっちもリーダーになったと思いますね。でも、ペトロは外来語のプロです。ところがイエス様はいつか神の子ですけれども、人として考えるならば大工、まあ、大工ってのは石でもいいの、石工ね。向こうは石の文化だから石で物を作りますね。石工さんですよね。全然畑違いですよね。外来語の量のことなんかわからないはずですよね。そのイエス様が もちろん神様の子で権威ある人だけど、おっしゃった時に、まあ、イエス様が言うならやってみましょうって言って踏み出した。でどうもこの時大量になるっていう信仰はなかったと思うけど、でもイエス様が言うんだから、まあ、とにかくやってみよう、まあ、少しは取れるかもしれないっていうその程度だったでしょう。でも言葉に従ったんですね。でペテロの素晴らしかった点はイエス・キリストの言葉に従ったんです。疲れ切った体を持って、せっかく洗ってやっと網を直せると思ったのに、もう一度その網を持って深みに行って、だから本気で漁に行ったんですね。で、私の人生にもですね、神様が語ってくる時があって、その時にそんなことしてどうなるのと思ったり、いつもそうだとは言いません。すごく納得できることもあるし、なるほどと思えることもあるでしょうけど、でも時としてですね、この時のペトロみたいにですね、そんなことしてどうなるのっていうかですね、もうやっと帰って眠れるのにもっぴん乗るのとかですね、もう帰りたい、ね、夜の世界まで出るのとかね、こういうことですよね。昨日、おとといも筑豊に行ってきましたけどね、飯塚からね、火曜日に、飯塚で月曜日に世界があったんですかね、で金曜日にまた筑豊だったんですね。飯塚と筑豊はすごく近いんです、別の教会だけど。飯塚に一人の人が、何人も来てますけども、一人の黒人が来られてて、飯塚ですごく祝福されて、で金曜日はちょっといろいろあって、もう筑豊にはもう今日は行かないと思ったんですって。ところがどうしてもなんか行きなさいっていう話が来たんですね。それでですね、迷った末に、まあ、神様言うなら行こうと思って来られたんですよね。時間を割いて ね、まあ、まあお金も少しかかるでしょうけど来られましたよね、まあ、車で来られましたけども、そして終わる時にですね、最後に乗るんですけど、ね、楽喜んでられましてですね、まあ、今日のメッセージはぴったりだったって。で実は飯塚と筑豊と同じメッセージしようと思ったら、筑豊に行った時に神様に示されて似てるんですけども、ちょっと違うメッセージをしたんですね。で全く違う視点から、まあ、同じような箇所なんですけども、ちょっと違うメッセージをしたんですね。そしたら本人がえらく触れておられて、クリスチャンになって21年経ちましたけど、ずっと悩んでいたことに対する、今日まさにその答えだったって言ってね、えらい喜んでおられましたよね。で彼女にしてみれば、まあ、月曜日来たしきっと同じ説教だろうからまた行ってもと思ったけど、神様を促してきた時に触れられたんですよね。で私の人生には小さなことから大きなことに至るまで、このペトロみたいに、もう網を洗いましたって、もう今から行っても取れる時間じゃないんですよって、普通で考えたらそう思いたくなることがある。でも神様に何か促しを感じる、何かしら言ってるなって思うことがあるときに、そこに従うかどうかは私たちの選択です。で選ばなかったらどうなるかというと、その奇跡は見れませんけど、別になんとこの時ペトロが帰ってもですね、どうせ行ったって知らなかったんだからって、それでおしまいですね。でも従ったときに人は神の奇跡を体験する。何度か話しましたけど、今この階段長崎で4番目なんですね。2番目の階段に移動したときですね、解消費のパウル牧師がよく言われたんですね。ここに、ね、言葉を示されて踏み込んできてここに与えられたけど、今将棋堂のカステラ屋さんのところね、あそこ借りてましたから、3階ね、牧師が言われたんですよね。もしね、この時信仰を持って踏み出さなかったら、今頃この横を通りながら、あ、空いてるなと思って、別にそこが教会になったと思わないまま普通に過ごしていたでしょうって。でも踏み出して、信仰を持って踏み出したから、ここが開いてこうした新しい場所が与えられたってことですね。でペテロがもしこの時寮に行ってなかったらですから、呪われたりはしません。でもこの後の大漁というまさに神の奇跡を彼の人生に体験できなかった。神は本当に来てるって、神様は奇跡をなされるんだってことを彼は体験できなかった。で皆さんね、神様は私たちを祝福したいのです。別に 神様は罰を当てる神様ではありません。私たちを本当に祝福したいのです。いろんな意味で神様の奇跡や恵みをもっともっとたくさん私たちの人生に、家庭に、私の愛する人に与えたいのです。本当に与えたいのです。でも私たちがその神様のおっしゃる言葉や神様の流しにと思っても、従っていくときにそれを見ることができるんですね。でこの時ペテロはそこでですね、言ったわけですね。でも言葉通り編み下ろしてみましょう。やります。6節、この次の言葉が今日の一番のポイントのキーワードになります。そしてその通りにすると、イエス様の言った通りにすると、これです。その通りにするとたくさんの王が入り、網は破れそうになったって言われたんですね。で網が破れそうになるぐらい入ったんですね。前の晩は一匹も釣れなかったのに、取れないはずの時間帯に網が破れそうになるぐらいたくさんの王が入ったんですね。かつて今のりこさんと京子さんね、どちらも牧師をされていますし、長崎に向かっていましたけども、お父様が FBS の社長をされていた頃、この社長の前の社長さんがの時の問題だけども、そのお父さんが社長している時に起こったから、お父さんが責任を問われてですね、新聞にも出ましたしテレビにも叩かれましたよね。であの時にちょうどことをきっかけにクリスチャンになられてですね、長崎教会にも来られました、福岡教会にも行かれましたけども、そしてそのメッセージの中や聖書を通して、実は他のとこだって本当はしてるんだからっていう気がいっぱいあったそうですけども、彼はきちんとね、その全部のそのスポンサーのところに、頭を下げに謝りに行って、きちんとまっすぐ誠実に倒したみたいですね。でいろいろ反対があったそうですけれども、とにかく神様の御言葉に従っていろんなことをやったんですね。そしたらなんとですね、10年かかってもダメだって言われたのが、1年だったか2年だったか、とにかくものすごい短い間で全部それが返せてですね。そしてFBS はそれまで三冠王といって、なんか視聴率なんか3つあるんですって、ゴールデンアワーとなんかとなんか3つね。でその三冠王になるを1回取ることはできても継続して取ることはできなかったのに、FBS はその福岡にある民放の中でこの三冠王を彼が社長の期間3年間譲らなかったかなんか、とにかくすごい記録を作ったんです。結果が数字として残る。これで最初はもうすぐやめろっていうふうに、ね、叩かれていたのが、最後やめるときにはやめないでくださいってみんなに言われて、もうでもやめますってことでやめたんですね。これはまさに世ですよ。まさに世で明確に結果が出たんですね。でいろんな人からそんなことしてもって言われたんですけども、彼はその教会で聞く御言葉やそのことに従って逮捕したんですね。その時に見事に逆転が起こったんですね。で神様の言葉に従う時に、私たちは神様にしかできない奇跡を見ることができるんですね。でこの時もペテロは主が言われた時にこう網が破れそうになったってね。で私はこう信じてるんですね。あと一匹入ったら網が破れたと思う。その最大限マックスまで、ね、最大限のマックスまで魚が取れたんだと思う。前の晩はゼロでしょ。で主に従った時はあと一匹入ったら破れる、本気だと思ってるんです。マックスまで行ったんですね。でしかもね、すごいのはね、神様にした時のすごいのはですね、これ、その網が破れそうになってどうしたかというと、7節で、そこで別の船にいた仲間の者たちに、これもう一つの船ですよ、ね、仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘ともしてみそうになったと書いてある。でこれは、おそらくヨハネの船じゃないかと思うんですけども、分かりません。でも2艘あったうちのペテロの船だけが漁に行ったわけですよね。合間に連れて、漁に行かなかった、別に言われてないから、で岸辺で待っていた、まあ、網洗って待ってたんでしょうね、まあ、ペテロが行っちゃったから、まあ、一緒に帰ろうと思って待っていたら大量になっちゃったの ですか。別に従ってないというか、まあ、言われてないからでしょうけどね、漁に行ってない、ただ待ってただけの船が一緒に大量になったわけですね。2艘とも沈みそうになったから、神に従うと自分が祝福されるだけじゃないんですね、他の人にまであぐれる祝福を与えることができるんですね。で皆さん五千の給食の話をよくしますけども、五千の給食の時に全員満腹になったんです。ね、すいません、私満腹ってことに断ってますけど、私はね感動するんですよね。神が奇跡をなされる時は茶畜ないで、ちょっとすいません言葉があれですけどね、本当にあの時全員が満腹したように、この時二艘とも沈みそうになるぐらい、それぐらいたくさんの魚が釣れたわけです。神がなされる時はそういう技をなされるんですね。で先週でしたっけ、先々週お話したと思いますけれども、飯塚教会の森脇君の話、今晩来られて証しをされますので生で聞けますから、 1月の時は来てくれなかったんですけど、今回は来てくれますけれども、証しをされますけれども、ね、森脇君は、そのお友達がですね、頸椎ヘルニアで本当に痛んでた時に、神様が促しがあったんですよね。手を祈ってあげなさいってね、促しがあったんです。でも彼は、自分は信仰はとっても弱いと思ってたんです。で実際、まあ、いわゆるそんな強いってタイプではありません。ね、で、自分は信仰は弱いし、このね、こうなかなか悪習慣もやめれないし、自分の中に悪霊がいるんじゃないかって思いたくなるぐらいいろんな失敗もあるし、ね、そういうことがあって彼は時々私にメールを送れるときは、どっちかというと暗い感じのメールだったんだ。ところが彼はその促しがあったときに、自分なんか祈ってもって思ったんですが、促しがあるかし、目の前でとっても痛んでるから従ったわけですよね。僕クリスチャンなんだけど祈っていいって聞いたら、あ、祈ってくれるって。男の人でしょ、でもね、本当に痛かったんでしょうね。頸椎ヘルニアでも治らないと言われて、ね。それで彼が手を置いて威厳で祈って、そして言葉で祈った。おそらく3分も祈って、3分祈ったら祈ってないからでしょう。長々祈ったと思いません。ところが祈ったら、祈り終わってどうって聞いたら、痛くない治ったって向こうびっくりしたわけですよね。で、一発目のメールが私来たわけですよね。神様直してくださったってね。しかも彼はあんまり感動したんで聞いたわけで、どんな風に治ったのって聞いたら、森脇君が手を置いた瞬間、ホカロンを当てられたのに熱くなったと。そしてそのホカロンに痛みが吸い取られていったって言われたんですね。って言ったそうです。手とは言わなかったそうです。そのホカロンにって言ったそうですね。森脇君のクリスチャンネームはホカロン森脇ですね。で、そして痛くなくなったって言ったんですね。でそれは土曜日の話です。で水曜日にまた会って聞いたら、あれから全く痛くないって。飯塚の一番大きな有名な病院に行って頸椎ヘルニアというふうに診断されて治らないと断言されたんですよね。痛みは当分引かないって。これが一瞬にして治ってしまったんですね。ここから引き下がったらしい。それで終わらない仕事が実は。で、これね、その次の土曜日また私はメールもらったの。ありがとうと、その頸椎ヘルニアの鬼、その彼が治ったんですけど、弟と一緒にいて、弟さんは運送会社じゃなくて間違えてました。清掃会社でした。ごめんなさい。清掃会社で、いわゆる夜勤が多いんですって。パチンコ屋さんとかビルディングの、その全部人がいなくなった後に夜、その清掃をする。で、重い荷物をいっぱい運ばなきゃいけないんですって。そういうお仕事をされてる。で、重い荷物を運ぶから腰がものすごく痛くて、体が疲れ切ってくて休めない。それで本当に困っていて、お兄さんに、本当にもう腰が痛くて、これ倒れてしまうかもしれないって言ったら、お兄さんも頸椎ヘルニアで苦しんでたのに、どうしたの兄貴、全然そうじゃないと、痛そうじゃないって言ったら、治ったって。って言って祈ってもらったら治ったって言うから、弟がって言って、お前も祈ってもらって祈ってもらいたいってことになって、森脇君と一面識もなかった一面識もなったその頸椎ヘルニア方の弟さんが、お兄さんと二人でわざわざ森脇君のところに祈ってもらうために、キリストイエスの名によって祈ってもらうために訪ねてきたんです。これそれでですね、森脇君びっくりしてですね、わざわざ訪ねてくれたから手を置いて祈ったの、腰にね。そしたらですね、軽くなったって言われたんですって。で、その日夜勤だったんです。で、彼は仕事に行ったら全く痛くないです。楽なの。それで朝帰ってきてお兄さんに、もうくれぐれも俺を言っといてくれって。もう全然腰は痛くないし楽だったし、もう本当にびっくりした。本当にくれぐれも俺言っといてくれってことで、その、頸椎ヘルニアの方が和宮君のところに、まあ、一緒だからですね、いや、本当のことで俺ってた、ありがとうって言ってくれたんですよね。つまり、その、友人まではね、彼が知り合いで、その友人だから祈ってしたかったんですけど、その弟さんは一面識もないし、何にも知らないわけじゃないですか。その人にまで癒しが及んだんです。その人まで祝福されて癒されちゃったんですね。彼が一歩踏み出した時に、その人だけじゃなくて、その人の弟まで癒されて祝福されちゃったんですね。これが神様です。神様は私たちの、その神様の言葉に従っていくときに、私たちの手には力がないし、私たちには何かできるわけではない。でも、従っていくときに神様は、人間の常識や人間の考えをはるかに超えていく、人間の計算を超えていく技をなされるんですね。一番最初に言ったフィリピンチームが何度も話しますが、あの時も、神様は予言で前もって言ってたことと、ミラクルクルセードっていうのを見て、ヒーリングクルセードっていうのを見て、みんなは謝ろうって言ったのに、秋元読書のこの中にどうしてもやりなさいっていう流しがあるから踏み出したら奇跡が起こったわけですよね。あの時もそうでした。私たちにそんな力があったわけじゃないけど起こったわけですね。そしてたくさんの牧師と教会が祝福を受けたわけです。で、皆さんですね、神様は語ってるんです。神様は皆さんに促していることがあるんですね。で、その語りかけを大事にしてほしいんですね。あ、先週の説教覚えてます？説教のメッセージは 1時間祈るって話だったんです。ね。で、実はあの先週ですね、嬉しいことがあったんですね。私メッセージで正直きつかったんですね。あーっと思ったんですけど、あの先週はですね、オンラインがだいたい今37から8いつもあるのに、47プラス3、もうお気に入りてる人がいて、50アクセスあったんですね。今まで37から8時間あったのに、オンライン50だったんですね。だから、ここにいる人たち、オールの人がオンラインでってことですね。少し先週ね。それから、あともう一つはですね、1週間にダウンロードするんですね。だいたい毎回、一番多い時180、一番少ない時130、いつもだいたい150から160ダウンロードされるんです、説教が。音声度を含めてね。だからそれが、先週はですね、307あったんです。突然増えたんですよね。1時間に乗るってことは神からやっぱり言われてるんですね。ね、1時間に乗れました。あの、できなかった人落ち込まないで、またチャレンジしましょう。何やったら、死と交わると、神様は語ってくださるんですね。先週話したっけな、あの、語りかけに関してね、ある方言うんです。いや、さ、特別な人だけ行くんだ。ペトロは弟子だったからとか言うかもしれない。そうじゃないですね。あの、秋元牧師の息子さんのヨハネ君、今回ミャンマーに行き、前回あのフィリピンにも行かれましたけど、彼は、まあ、今、献身をして歩み始められましたけども、まあ、大学卒業してフリーターだった時に、まあ、一緒にしたいった時ですね、言ってましたよね、秋元牧師にね、あの秋元牧師本にも書いてますけど、ね、あのお父さんは特別だと、神の声なんかわからないって、ね、なんか一生懸命聞いても何を言ってるかわからないよね、聞けないよって、お父さんは特別だって言ったそうですね。そうじゃない、誰でも語れるんだって、でもわからないって言ったから、秋元牧師が言ったそうですね。そしたらね、あのヨハネって言うんですよ、ヨハネってね、あの、聖書もうちょっと読んだ方がいいって思わないかって、それは思うよって、それは語りかけたって、ね、で、争点やった方がいいって思わないかっていう、それは争点はやった方がいいかなって、この派遣から帰ってもやった方がいいかなっていう気はするよって、それは語りかけたって、ね、で、教会のこの集会もやった方がいいって思うものないかっていうか、まあ、いや、あるよって言うから、それは語りかけだって。その語り、その語り、小さな語りの、もうちょっと聖書を読んだ方がいいかなっていう語りに従って、もうちょっと聖書を読み、あと一章、二章読み。想定した方がいいかなっていう語りに従って、想定にとにかく出てきて、寝ててもいいからその出てきて、そういうことに従うと、さらに次の語りかけはどんどん見えてくるんですね。本当にその通りなんです。実は皆さんの心の中にある小さな促し、それを大切にしてほしい。そこに踏み従っていくと、それに応答していくと、次のもっと促し、もっと次の語りかけというのが始まるんですね。で、神様は私たちが分かるように語られる方です。あの、クイズの出題者でね、分かるか俺の語りかけが、解いてみろなんて言いません。本当に分かるように語ってくださいます。こちらが本当に行こうと思うならば、本当に神様の心を知り、神様の心を行いたいと願うならば、また神様は常に語っていることを促しがきっとあると思うんですね。それに私たちが踏み出せばいいんですね。その時に神様は私たちにこうさらに深い語りかけを与え、また奇跡を見させてくださるんです。あの、ペテロが特別だったと思わないでください。神の栄光ひいきはありません。私の人生の中にどの人にも神様は驚くような奇跡や、あ、本当に神様私を愛している、神様は奇跡をなされるんだってことを表したいと思っていらっしゃるんですね。ぜひそのね、金橋を促した方にしてあったりするんですね。で、ペテロはですね、もうちょっとだけパッと見ておきますね。今日の中心は今のところなんですが、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言ったと。あまりの神様の技